ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が238回目の配信です。皆さんお元気でしたでしょうか？はいはい、結構ね、前回から飽きましたか。みんな私のこと覚えてれるよね。もちろん覚えてると覚えてくれてると思っておりますが、気づいたら、春が終わってました。私はなのか皆さんどうなのか分かんないんですけど、冬終わってすぐ春っていうかね、春ね2日か3日ぐらいしかなかった。ですぐ夏になった感覚なんですけど、夏って言ったけどさ、よく考えてみたら梅雨がまだ来てないよね。来てなかった、まだ夏じゃなかった。春です、今。はい、春です。でまあ季節が変わったのかな、変わろうとしているところで、まあ私もなんだろう、新年度っていうのはあんまりこう関係ない生活をしてるんですけど、私もなんかね、新しく始めようと思って、言ったかな、加圧トレーニングを始めました。よくジムの話とかさ、そういうなんだろう、パーソナルトレーニング始めたとかそういう話はしてたと思うんだけど、パーソナルのトレーニングを加圧トレーニングに変えたんですよ。加圧トレーニングってね、血流を適量なんて言うんだろう要は血流を止めるんじゃなくて、適正な量を流しながら圧をかけてトレーニングしていくんだけど、なんだろう、私が聞いたのは通常の3倍ぐらいの効果があるよとかいうのと、体が疲れにくくなったり筋肉痛になりにくかったり美肌効果があったりとか、なんかね、加圧トレーニングの効果として認められてる項目が5つぐらい発表されてるらしくて、それを見るとこれ私にめちゃくちゃ向いてるなと思って始めました。まあね、とにかくこのトレーニングは脳を騙していく感じなんですよ。体に負荷をあんまりかけないんだけど、血流を絞ってるからね、脳が騙されるっていうトレーニングなんだけど、まあしんどいです。それでもちょっとずつ効果が出てるかなと思いますので、もうちょっと痩せたらね、皆さんにまたライブに来ていただいて体を見ていただこうと思います。ではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。 りしている曲はミミコのジャングルナイトです。今日も最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。ミミコズルーム。はい、今日は一人でお送りしていこうと思います。さあ、いつだったかな、3月に新曲のレコーディングが終わりまして、今、ミックスに入ってもらっている段階なんですけど、今日ね、さっきね、流す曲ね、この番組の中に流してる曲毎回あるんだけど、間違えて仮歌を流そうとしていたので、ちょっと気をつけなきゃと思いつつ、とってもかっこいい曲に仕上がってるので、早く聴いてもらいたいっていう気持ちもあるはあるんですよ。なので、まあ、ミックスが終わり次第、まあまあ番組の中が先なのか SNS に流すのが先なのか、ちょっとどっちかわからないんですけど、楽しみに、していただけたらと思います。レコーディングってさ、まあ私ももう何回もやってるからそんな緊張はしないんだけど、でもなんかね、やっぱりこうレコーディングが近づいてくるとさ、体調崩しちゃダメだとかさ、季節的なものだとさ、花粉に反応しちゃったらどうしよう、たまたまとか。あ、そう、花粉ね、私毎回言ってると思うんだけど、毎年、1年に1回だけ春花粉症になるんですよ。でその1回が終わるともう花粉に反応しないんだけど、何なんだろうね、あれ。やっぱ PM2.5 に反応してんのかな。1日だけなんですよ。みんながどんな痒くても、あ、痒いのはないんですね。痒いのはないんです。みんながどんな反応してても全然くしゃみも出ないし、目も痒くならないし、鼻水も出ないんだけど、1日だけ皆さんが苦しんでるような症状が出る。これは何なんだ、はい、なのでね、そのたった1日がどこで来るか分かんない。だいたいまあね、2月末か3月頭ぐらいにその花粉症みたいな症状が来るんだけど、まあ、3月にレコーディングがあったから、もうそれに当たったら最悪だなと思ったんだけど、まあ、多分大丈夫だったんじゃないかな。鼻声もしかしたら、そのプロデューサーとかと聞くとさ、ちょっと鼻声だねとか、今日ちょっとかすれてるねとか言うんだけど、まあ多分バレない程度だと思います。でもそういう裏話も、入れつつ、楽しみにしていていただけたらなと思います。さあ、レコーディングっていう話をしたんですけど、今ね別のレコーディングもしてるんだけどね、何かっていうと、食事のレコーディングをしてます。レコーディングってだから歌を撮ってるみたいな感じじゃなくて、何食べましたとか声撮ってるわけじゃなくて、レコーディングダイエットってあるでしょ。何を食べたかっていう記録していくやつね。で私はそのメモとかこまごま書くのもそんなに得意じゃないんだけど、今ね毎日お弁当を作ってるんだよね。まあ 別に今に始まったことじゃないんだけど、お弁当作りってねあんま得意じゃないんだよね。普通のお皿に持ってパンって出す料理とかは別にそんなに苦手意識はないんだけど、お弁当ってさ詰め方が分かんないんだよね。だから作ってはいるんだけど別に人様に見せるようなものは何もないんだけど、まあダイエットついでに加圧トレーニングにも切り替えたし、1日食べたものを、写真に残そうかなと思って今やってるんですよ。だからね、私のためにレコーディングしてるから、別に誰に見せるとかでもないんですよ。トレーナーに見せなきゃいけないとかそういうわけでもないんだけど、でも人に見られるかもしれないっていう、若干の緊張感を持ってお弁当を作るようになると、ちょっとだけお弁当作りとかお弁当のこう箱に詰めていくコツが、ほんとちょっとだけよ、ちょっとだけ分かってきた。やっぱね違うね、普通の料理と違うのよ。なんかね液漏れだから、なんかの汁がこぼれたら他の料理に移っちゃったりするし、最悪お弁当箱の隙間から、液が垂れてさ、カバンの中がおかずの汁だらけとかなる可能性があるじゃないです か, だからそういうのを考えるとやっぱ普通の料理と違くて、普通の料理そのままドンって入れてもあんまり意味がなくて、この四角い箱の中に、詰め込み、そして出来たてじゃないご飯をいかに美味しく食べるか、いかに見て楽しめるかみたいな、そういうなんか違う、なんだろう、戦いですね。私の中では違う戦いが待ってた、うん、でせっかくお弁当も作ってるから、あんまり得意じゃないけどなんとなくこうお弁当も写真撮って、で夜ご飯は、なんだろう、雑に作ってはいる雑に作ってはいるんだけど、でも一応1日の摂取カロリーみたいなのをなんとなく決めているのね。カロリー制限とか食事制限とかじゃなくて、食事管理みたいな感じ、結構軽いイージーな感じにしてるんだけど、まあどうしてもこの何だろう、生活の波でこう女性特有の周期とかいろいろあるので、食欲が抑えられない時とか、食べても食べてももう何にも満足しないとか、逆にお腹が空かない日とかいろいろあるんですけど、だいたいね1200から1500キロカロリーぐらいの中でやりくりしてる感じ。だからね、朝ヨーグルト、朝じゃないね、皆さんからしたら12時前にヨーグルト食べて、で大体お昼が3時ぐらいにお弁当食べてるんですよ。でそこから仕事がこういろいろこなしてって、ジム終わって家に帰ると大体1時前とかなんですよ。で私は今まではダイエット中もね、去年とかもね、夜の1時とかに晩ご飯を食べて、で朝5時ぐらいに寝るっていう生活をしてたのね。いろいろこう明日の翌日の準備してたら、まあ5時ぐらいになるんだけど、まあ、でもそのお昼の3時に食べて、3時4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1時間、10時間空いてるのご飯がね。でなるべくこの10時間も空けずに、10時間も空けたらさ、次食べるものさ体に吸収しやすくなるし、運動した後だから余計に吸収しやすくなるから、その食べる時間も工夫しなきゃいけないってこうなってきてて、私の中ではで、そういうのもなるべくこう管理できるようにするためにレコーディングダイエットを始めダイエットを始めてるんだけど、レコーディングも一緒にすることになった。だから何時に何食べたよみたいなのをある程度書いてるんですけど、まあでも正直おやつも食べるんですよ。でおやついちいち写真撮ってないし、いちいち書いてないので嘘っぱちのレコーディングにはなってるかもしれないんですけど、一応は食事としては気をつけてはいるという感じです。 でまだね、3月頭ぐらいからだから1ヶ月ちょいぐらいの分しか溜まってないんですけど、でたまに SNS にピンポイントでこの日の食事こんなんでしたみたいなの載せたりしてるんだけど、もしそのダイエット興味があって、運動しながらどんな食事を食べてるのかなとか参考にしてくれる人とかがいるのであれば、 SNS にバーってまとめて載せてみようかなとも思ってたりします。結構私の周りの食事制限してる子とかって極端な食事制限をしてるから、ダイエット終わったらやっぱ戻る、もしくはリバウンドしてさらに太っちゃうとかね。で毎回なんかそれでまた気分が沈んじゃって食べてまたダイエットしなきゃってなって極端な食事制限して代謝がどんどん落ちてってなってるから、一応私は、まあ、成功したって言っていいのか分かんないけど2020年に14キロ落として、去年1キロ落として、今年は頭から7キロ落としたんですよ。トータル22キロ落としてるから、でリバウンドは今のところしてないです。14キロ落とした後の停滞期が1年あったからね。なのでもしかしたら誰かの参考になるかもしれないので、もし興味があれば私の SNS、またラジオなどチェックしていただけたらと思います。あと8キロは私落とさなきゃいけないって自分で勝手に決めてるんではい、私の周りだからダイエッターすごい増えたんですよ。ジムに通ってなかった子たちもね、みんなジム通いだした。だからみんなやっぱ健康意識してたり、人が気にしてると気にするんだなって思いました。私も頑張ってるので、ダイエットしてる方いたら一緒に継続していきましょう。ではこの辺で一曲聴いていただきたいと思います。まだ新曲レコーディング終わってミックス終わってないので、実質はこの曲が一番の新曲になるかと思います。聴いてください、ライアー。
緩やかに I don't mind die 子供
お送りした曲がミミコのライオーでした、今アルバム制作中ですので、ぜひ、アルバムが完成しましたらレコ初ライブに遊びに来ていただけたらと思います。次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょ。
はい、今日はね心理テストしようかなと思ってますね。最近リーディングやってないんですけれども、プライベートでもあんまりリーディングしてないので、たまにはね番組の中でもまたやっていこうと思います。今日は心理テストです。皆さんも一緒にやってください、フリー回答の心理テストです。面白いのあったらメモしといてください、友達と遊ぶ時とか合コンとか好きな人と、デートの時とかで盛り上がるかもしれません。ではこの質問からいきましょう、目の前に広がる海、あなたの目の前に海が広がっています。どう思いましたか？海が広がってて、私答え見てたから、海が広がってて どう思いましたか。難しいな。海だなだね、海だな。みんなはなんて思ったの？診断結果、はい、これ広がる海はあなたの人生観です。色や大きさ雰囲気など客観的に見て取れますね。私だからあ海だなだから、人生は海のように、波乱があったり穏やかな時があったり、綺麗に見える日もありゃ濁ってるしみたいな、そういう感じなんでしょうかね。はい、次行きます、あなたの生活の中で今すぐにでもやめたいと思っていることは何ですか？はい、間食です。間食ってあのおやつとかの間食ね、あの完全に食べきることじゃないよ、間食。はい、あなたは何でしょうか？はい、これ診断結果、なんだかんだでやめることができずに、共にしていくことが分かります。思いが強ければ強いほど困難です。私永遠に間食するんだよ。だからやっぱりね、レコーディングダイエットに書いてないけどさ、あのチョコパイとか食べてるもんね、アイスも。はい、次行きます。あなたは公園で雑誌を読み終わりました。読み終わった雑誌をどうしますか？持って帰ります。何も持って帰ります。考える間もなく持って帰ります。はい、診断結果、老後の両親に対する行動が分かります。捨ててしまうか持って帰るかどっちですかみたいな。私持って帰りますからね。はい、持って帰ります。はい、次行きます。サクサクね、サクサク行きましょう。あなたが、横断歩道で信号待ちをしていると向こう側に知人がいました。その人は誰ですか？はい、あの答え見てないからさ、この名前言ったらダメかもしれないじゃん、この診断結果からすると。だから言わないんですけど、あの人です。決まりました？あの人。はい、あ、はい、診断結果、はい、出ました。あなたの憧れている人が分かります。いつまで赤なのって書いてる。いや青にならなきゃ渡れないもんね。はい、信号待ちで、えい、向こう側にいた人、私の憧れてる人です。当たりです。当たってるね。はい、次行きます、動物園の猿があなたに向かって何か言ってます。なんて言っていますか？動物園の猿が私に向かってなんて言ってるか。イケてるね、お姉ちゃんイケてるねって、なんかこうナンパみたいなことを言われた。はい、診断結果です。あなたの今いる環境についてどう思っているかが分かります。不満が多いかもしれないですね。私だから どういうこと。今イケてる環境はまあまあイケてる、イケてる環境だってことですね。はい、いいことです。はい、次行きます。森の中に家があります。その家の食卓の椅子は何脚ありましたか？4脚です。なんかそういう昔話みたいなのがあった気がする。はい、これ何かと言いますと、椅子の数で将来家族が何人欲しいか分かります。一つだとどういうことなんでしょうかっていうことですね。はい、だから私は私を入れて4人家族になりたいってことかな。なるほど、当たってるかどうかは分かりま はい、ここまでにしたいと思います。いっぱいやったね。結構何問もやった。当たってました？私は当たってるなっていうの何問かありました。はい、また心理テストもやっていきたいと思います。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってる方がたくさんいるのかなと思いながら話しております。最近ね、その加圧トレーニング始めましたって言ったんだけど、まあ徐々にダイエットして、1年の停滞期を乗り越え、なんとか7キロ今年入って落として、なんだろう、私がね、あと、まあ、8キロ落としますって言ったんだけど、あと8キロ落とすとどういうことになるかっていうと、あれ、いくつ、20歳ぐらいの時の、あの体重ね、あのスタイルに戻るわけじゃないよ、体重に戻ります。なのでちょっとそれぐらいまで戻したいなって思ったんだけど、ね、ここね10年ぐらいで多分ね15キロぐらい太って、もっとかな、20キロぐらい太ったのかな、15キロぐらいだと思うんだけど、だから10年じゃないね、この5年ぐらい、5年6年7年、だから10年ぐらいかまあそれぐらい、5年6年7年ぐらいで15キロぐらい太ったから、着れてた服が着れなくなったっていう現象がまあ起こるじゃないですか、太ると普通ね。でもう着れない、サイズアウトしちゃったから、まあ捨てるっていうのもあるし、まあ、普通にもうきつくしたから捨てるっていうのもあるんだけど、なんとなくその服まだ着れるんじゃないかって取っておいてたんですよ。でそれが着れるようになったんです。だからタンスの肥やしになってないっていう状況が今生まれてきて、急に服がボーンって増えたんですよ。で逆にその今から21キロ体重が増えてた時に買った服がサイズアウトしたから、それをねこの間たくさん処分したんですね。でもまだ服が大量にあるんだけど、やっぱサイズが変わるとさ、服いっぱい欲しくなるじゃないですか。でそしてね、それに輪をかけるようにこの間ね久しぶりに前髪を切ったんですよ。そうすると今まで着てた服とかがやっぱちょっと合わなくなるんですよね。ロングヘアからショートヘアとかになるとさらに合わなくなるんだけど、前髪だから、前髪しか切ってないからさ、そこまで変わらないんじゃないって思うかもしれないけど、いや変わるんですよ。前髪とサイドの髪の毛を切ったから、こうなんだろう、アイロンで巻いたりすると巻き方が変わってくるの。そうするとなんかなんとなくこう全体像がちょっとずつ変わってくるんですよ。そうすると、なんか似合わなくなっちゃったなっていう服がまた出てくるわけです。で、また服欲しくなるの。もう大変よ、今。服めっちゃ買ってる。危ない。危ないです。でもね、楽しいよね、そういうのが。着れなかった服が着れるようになるって、例えば、まあ自分がダイエットに成功してても成功しなくてもさ、体重は成功してても成功しなくても違う頭おかしいね体重が例えば変動があって痩せました、痩せたとしても周りの人で気づいてくれる人、敏感に気づいてくれる人だと痩せたねとか褒めてくれたりするんだけど、毎日会ってる人とかだと徐々に落ちてってるから、やっぱなかなか気づかないじゃない。だから痩せたねとか言われないけど、やっぱりね服が変わったり着れなかった服が着れるようになると、あ痩せたんだなって自分でも認識、なんだろう、こう新たにというか正しく認識できるし、相手にもその服着たらなんか痩せたんだねみたいな、そういうのが分かるじゃないですか。 かなんかダイエットを続けていくためのモチベーションとして私は多分これからも服をめっちゃ買うんだと思う。何の宣言をしてるのか分かんないけど、最近の楽しみっていうとやっぱ買い物なんですよね。はい、明日も多分買い物すると思うし、昨日も3着ぐらい買ったかな。でもさ、女性の流行りの服ってさ安いから助かりますね。はい、今日もダイエットの話ばっかり熱く語ってしまいましたけれども、皆さんついてこれてますかね。私は筋肉でのお味噌できてたりはしないんですけど、今日もこの後ジムに行こうと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。